今日恵みをいただく御言葉は申命記の6章4節から9節です。申命記6章4節から9節、はじめに4節をヘブライ語で宣言します。シェマーイスラエル、アドナイエロヒム、アドナイエハード、アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたを褒めたたえます。主よ、あなたの皆は力に満ちております。この一日の始まりを主よ、ユダヤ人たちがこの言葉によって宣言するがごとく、私たちもはっきりとあなたの皆を褒めたたえ、あなたを言い表すことができますように、我らを導いてください。今語るしもべの唇および預かる人々の耳を清め、通りよくし、そして今天から流れ滴る命の言葉に預かり尽くすことができますように導いてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ユダヤ人は一日の始まりを今の御言葉によって宣言し、そして生まれた赤ちゃんはこの言葉を真っ先に教育されます。いつやこのテペリンの教育をしている夫婦の中で、ね、赤ちゃんが、ね、パパママの言葉を覚える前に、ね、シェマーイスラエル、ね、これを真っ先に覚えた、という子供の話をしたんですけども、ユダヤ人みんなそうなんですね。この赤ちゃんに対してはお腹の中にいる頃から御言葉のテピリン教育をし、そしてお腹にいる赤ちゃんに対して、ね、このトーラーを母は何度も繰り返し繰り返し、博多教育します、ね、博多教育繰り返しです、何度も何度も繰り返しその言葉を宣言する。そのことによってお腹の中にいる赤ちゃんには御言葉の脳が、ね、開かれていきます。御言葉の脳が開かれていない、ね、そのまま御言葉なしで、生まれて御言葉なしで、ね、10歳20歳育った、人は御言葉を聞くともう肉体が肉が拒否反応を起こすことが、ね、これ珍しくないんですね。聖書の言葉だけなぜか入ってこない、ね、礼拝のこの時間だけなぜか頭がぼんやりして他の時間は頭が冴える、ね、これ皆さんよく見ますね。霊現象です。霊現象、すなわち御言葉は霊の言葉、ただの言葉ではないんです、ね、そこら辺の本ではないんです。聖書は神の言葉ですから、ですから、ね、暗闇の世界と光の世界があります。そして暗闇の世界はこの光なる御言葉を嫌うんですね。でそれである人にとってはこの礼拝の時間がだけが特に頭が、ね、脳が攻撃されて、重い心が攻撃されて、そわそわする。ある人は賛美の時間に、ね、そわそわして攻撃される。これ、霊現象です。暗闇の、ね、力が働いて、そして、その人を、ね、思いを暗くさせるんです、暗闇が。私たちはこの暗闇に対して、御言葉でもって、霊でもって対決しなくてはなりません。で今日のこの、ね、申命記の6章4節から9節、非常に大切な言葉です。今、ね、私がヘブライ語で宣言した通りにユダヤ人たちは、ね、この言葉で人生を始め、この言葉で一日を始めます。神殿の丘において、ね、神殿に、ね、太陽の光が差すとき、祭司はですね、ラッパを吹くんですね。ラッパを吹いて、そして、ね、イスラエルの人たちに起きよう、礼拝の時間だ、 ということで、彼らは一斉に起きて、御言葉を、ね、復唱します。彼らにとっての蒼天礼拝は、ね、御言葉の、暗唱した御言葉をそのまんま、ね、唇で宣言する。それもですね、ただの宣言ではなく、大声で宣言いたします。で、この、今、このしもべが、ヘブライ語で宣言したこの言葉、トーラーの中には、記されているんですけど、このシェマーの言葉と、それから最後のエハッドという言葉、この言葉、シェマーの、アインというヘブライ文字、これが非常に大きく記されております。それから、このシェマーイスラエル、アドナイエロヒム、アドナイエハッド、このエハッドの最後の言葉、ダレットという文字も、これも大文字で宣言されております。要するにどういうことか。この言葉は、ね、もうあらん限りの大声で宣言しなさいということです。声で、大声でです。もうですから、ユダヤ人たちはこの言葉を宣言するとき、ね、このトラを、ね、読むとき、この言葉、この一文は、もう非常にもう死ぬ気で大声で叫ぶようにして宣言しています。ね、このなんで大声で宣言するか。これは、自らが主の証人であるということを、それをまず宣言すること。主は生きておられる。そして自分自身は、その主エホバの証人であるということを、これを、ね、内外に対して示すんです。自分自身に対し言い聞かせ、また外に対して、で目の前にいる人々のみならず、霊的世界に向かっても、ね、クリスチャンは宣言しなくてはなりません。大声で。喉のね、この声帯を震わせて、そして、主は確かに生きておられるのだということ、この宣言をですね、するべきなんです。で、このシェマーイスラエル、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。アーメン。このユダヤ人たちは、主エホバ、この言葉をですね、アドナイというふうに読み替えております。アメリカ人はジェホバ、という発音ですね、日本でもエホバという言葉で一時期、文語訳聖書はそのように記されておりました。 今の新改訳は太文字の主という言葉で記されていて、いろいろな読み名が、あります。最近の英訳聖書はヤーウェ、という言葉ですけども、この主、エホバ、このお方を宣言するときは特別な敬いを持って、ね、彼らは宣言しております。ユダヤ人たちが、ね、筆記者がトーラーを筆記するとき、ね、トーラー、これは、ね、印刷物ではなく手作りなんですね。あの用紙をそれを、ね、スクロールにして、そして、マフェルソフェルが筆でもって、ね、もう一文字一文字を丁寧に手書きで記して、そしてもし、ね、間違えたらそれを削るんですけど、このエホバ、ね、この太文字の主ということは、これだけは絶対間違えてはならないんです。もしその言葉を間違えてしまったら、そのトーラを、ね、もう葬らなくてはならない。せっかく手書きで、ね、何ヶ月もかけて記したトーラであったとしても、その主エホバのところを、それを間違って記してしまったら、もう今までの苦労が全部、ね、水の泡になってしまうほど、それほどこの主エホバという名前、これを尊んでおります。そして宣言するときにおいて、この主エホバの皆はもう彼らは、アドナイという言葉をもう本当にはっきりと、ね、間違いなく宣言するようにしております。で、さらにこの、6節のところにおいて、私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい、ね、書いてあります。心に刻む、ね、この刻むということ、ここから、博多教育が生まれました、ね、博多教育、要するに大声、ね、大声で宣言することによって暗記していきます。大声で宣言することによって、このブレーンに、ね、コツコツコツコツ、ね、あの飲みで彫刻するしますね。その飲みで刻みつけること、これを脳にする、ね、です。大声で宣言すれば刻みつけられていくんです。だから、ね、大声でなくてはダメなんです、ね、もうゴニョゴニョ声で、ね、言う、これはむしろ、ね、その言葉を、 言いたくありませんよという表現でに持って、その言葉を逆に貶めています、皆さん。で、ですから本当にこの博多教育、御言葉を宣言するときには声にしっかりと出して、そして自分自身の声帯を震わせて、そして耳、自分の口から出てきた声、これを耳で聞いて、それを 脳みそを震わせて、でそれで自分自身に刻みつける、これを、ね、御言葉を食べるというふうにね、以前学びましたね。御言葉を食べるということを、これは声に出して宣言し、それでもって自分の脳が震え、この耳も震え、耳で聞いて、それを心の中に落とし込んで、心の中に刻みつける、これが御言葉を食べたということになります。ですから御言葉の宣言、ね、これは口に出して声に出して、ね、宣言しなくてはならないものです。この心に刻む、あなたの、ね、神主が命じるこれらの言葉、要するに御言葉をあなたの心に刻みつけなさい。これは声帯、ね、声を震わせて、そして宣言することです。そしてさらに7節、これをあなたの子供たちによく教え込みなさい、ね、あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。アメン、ね、よく教え込む、ね、教え込む、ね、教えるということ、ね、これ、重要です。これもですね、もうコツコツと、ね、頭に刻みつけるように、ね、ですから親が子供に御言葉教育を施すときには、もう御言葉をそのまま繰り返し宣言すること、ね、ですから博多、これは繰り返し、ね、繰り返し繰り返しですね、御言葉を、ね、テピリにする人は皆さん繰り返し同じ言葉を何度も口から宣言して、それによって、ね、脳のみそに刻みつけて教え込んでおりますね。この教えるということ、ね、これとても重要な、概念です。冒頭でお見せしましたのはエズラ記の7章なんですけども、このエズラがなぜ主の、その行為を得たか、それは彼が、ね、心の中で主の御教えを教えようと心に定めていたからです。ですから御言葉を教えようとする人に対しては、主が祝福の御手を差し伸べて、ね、その行い、その行動をあらゆる面において祝福してくださいます。エズラ記の7章の、1節から10節のところにおいて、この1節から5節までのところ、これ、エズラの系図です。この1節から5節のところにおいては、ね、エズラが要するに大祭司アロンの、ね、子孫であるということ、これを示す系図で、それでここはエズラの、ね、その資質、エズラが、その祭司の子孫であるということで、もう血筋において申し分なく主の御言葉を教えるにふさわしいものだということを示しており、そして、エズラ記の7章の6節から10節のところ、ここにおいて、ね、エズラのその性質、エズラが、ね、どのような性質であるか、そしてその性質においても主の御教えを教えるに申し分ない、性質であるということを示しております。エズラ記7章の6節から、読んでいきます。エズラはバビロンから登ってきたものであるが、イスラエルの神主が賜ったモーセの律法に通じている学者であった。彼の神主の御手が彼の上にあったので、王は彼の願いを皆叶えた。王がエズラの願いを皆叶えた。皆さん、王たちによって皆さんの願いが皆叶えられることを、ね、これを皆さん願っていないでしょうか。皆さん、ね、願うこと、これとても重要なことです。本当に主が皆さんの上に御手を置いて、皆さんの願うことを、それを叶えてくださる、ね、これは多くの人が望んでいるんですけども、しかしその願い事を叶えられるためには、その、ね、正当な願いをしなくてはなりませんし、またそのような資質、素質、性質を備えなくてはなりません。エズラは、ね、どういう性質であったか、7節以降を読んでいきます。 アルタシャスタ王の第7年にもイスラエル人のある者たちおよび祭司レビ人歌うたい門営宮に仕えるしもべたちのある者たちがエルサレムへ登ってきた。エズラは王の第7年の第5の月にエルサレムに着いた。すなわち彼は第1の月の1日にバビロンを出発して第5の月の1日にエルサレムに着いた。彼の神の恵みの御手が確かに彼の上にあった。エズラは主の律法を調べこれを実行しイスラエルで掟と定めを教えようとして心を定めていたからである。アメン。主がなぜエズラのその願いを叶えてくださったか、主がなぜこの旅路バビロンから出発してエルサレムに到着するまでの旅路を本当につつがなく守ってくださったのか、それはこの10節です。エズラは主の律法を調べこれを実行しイスラエルで掟と定めを教えようとして心を定めていたからである。アメン。ここに4つの動詞が出てきました。1つ目が主の律法を調べる、調べということ。2つ目がこれを実行しということ。3つ目がイスラエルで掟と定めを教えようと、教える。先ほども出てきましたね、教える、教えようとして、そして4つ目、心を定めていたから、だから、彼はこの9節にある通りに彼の神の恵みの御手が確かに彼の上にあったんです。主の恵みの御手が確かにその人の上にある人の性質がここに、10節に書いてありました。そして、6節のところに彼の神主の御手が彼の上にあったので王は彼の願いを皆叶えた。主の御手が、主エホバの御手がその人の上にとどまるためには皆さんもまず主の御言葉をよく調べること、そしてこれを実行すること、それからこれを教えようとする、そしてそれを心に定めていることです。これらによってその人は主の御手が確かにその人の上にとどまってその人は恵みを受けます、祝福を受けるようになります。で特にここで、教えようとして、先ほどの新明記でも見ました、よく子供たちに教え込みなさい、シャナンというヘブライ語です。教える、これですね、教えるというのはすなわち習慣化させることであり、またそれを、体現化再現化させることです。英語でいうところのエンバディング、体現化、要するに、体で表す、そのような感じで書きますね。ですから御言葉を実現化具現化させる、そしてそれを習慣化させる、これを、こう教える、ということです。私たちはですから、この御言葉を人に、体現化させなくてはなりません。その体現化の最も基本的なものが、声に出して、出す、声に出して出すというのは、声帯を震わせ、そして空間を震わせ、その言葉でその空間を、その霊的雰囲気を、塗りつぶす、塗り替えることですね。だから声に出すということ、そして皆さんアーメンというこの表現、主に対するアーメンという表現、これはとても大事です。それによって、霊的世界に対しても、また目の前にいる人々に対しても、私は御言葉に対してアーメンするのだということ、これを、内外に記しているわけです、示しているわけですから、ですから皆さん、このよく聞いてくださいね。あとで、今日の御言葉を、それぞれ論じ合うということを、イスラエル風に、して、昨日、約束しましたね。ですから、よく、聞いておいてくださいね。ですから御言葉を、まず宣言すること、喉を使って声を震わせて空間を震わせて、そしてこの場所を御言葉で塗りつぶす、そして自分自身の心も思いも御言葉によって、塗りつぶして、そして今までの主に対しての良くない思いとか、それらを全部もう電気で塗りつぶすがごとく、 言葉で練りつぶしていく。ですから声に出すこと、これはとても大事です。そしてそれを調べること、実行すること、教えること、そしてそのようにしようと心を定めるということ、ね、これによって皆さんはどんどんどんどん御言葉化されていくんです。ユダヤにおいては、ね、このハカダ教育、そして互いに論じ合うということ、これをハブルタ教育と言います、ね、互いにこの御言葉に何が書いてあったのか、そしてあの、ね、街道において宣言された御言葉、それは、ね、一体何を意味しているのか、私たちの日常の生活においてどのようにこの神の言葉を、ね、適用させ、これを体現化、ね、エンバディングして、そして自分自身と御言葉をどのように一体化させるべきか、ね、そんなことを、ね、ユダヤ人たちは子供の時から、ね、みんなそういう、ハブルタ教育、ね、互いに論じ合う教育を受けておりますね。この申命記の6章、6節と7節に、ね、心に刻みなさい、子供たちによく教え込みなさい、ね、ここにこの、ね、博多教育とハブルタ教育があるわけです、ね、博多、心にコツコツコツコツと、ね、のみで打ちつけるがごとく刻みつけること、それから、ね、よく教え込む、これは、ね、コツコツと刻みつけるということもあります、ね、そしてまた、何節には、あなたが家に座っている時も道を歩く時も寝る時も起きる時もこれを唱えなさい、ね、この申命記の6章何節に、ね、起きる時も寝る時も道を歩く時も、ね、家に座っている時もこれを唱えなさい、ねこれですね、キング・ジェームズバージョンでは Talk of them って書いてます。 Talk of them、ね、Talk、 要するに相手がいなくてはダメですね。唱える、これは一人でもできるんですけども、しかし Talk of them、 要するに互いに論じ合うということ、相手がいるんです。御言葉にはこう書いてありましたねということを、ね、家で座っている時も、ね、また歩く時も起きる時も寝る時もこれを、ね、Talk of them しなさい。ですから御言葉について互いに論じ合うということ、これをしていくということ、これをしていくべきです。これを唱えなさい、これもともと意味は口論するとか論じ合うとか、そういう意味です。あのイエス様の復活の日、エマオの途上で弟子たちが互いに口論し合ってました、論じ合ってました、ね、それはただ御言葉を論じ合ってるのではなく心配事を論じ合っておりました、ね、そこに御言葉のあるイエス様が来られて、そしてイエス様は、ね、彼らに対してモーセの律法と預言書、ね、それを彼らに、ね、開示しましたら、その2人の弟子たちの暗かった表情は、ね、明るくなり、また心が冷え切っていたのが、心が内側で熱く燃え立たせられるものが、ね、感じられました。御言葉なるキリストが直接現れて、直接、ね、インストラクトしたんですね、彼らに。御言葉を論じ合うこと、これは心を熱くし、また思いを熱くし、体を活性化させ、もろもろの、ね、体の中の良くないものがどんどん出ていくようになります。この教会でも、3歳の、ね、お子さん母親に預けられて、この教会でしばらく、ねチェプリン教育を受けましたけれども、もう来た途端に、ね、喘息の薬忘れたから、ね子供にこの薬を、ね、届けに来た、ね、2、3日後ぐらいに来たんですけど、もうすでにチェプリンが始まっていて、御言葉がその子に入っていたら、喘息その子全然出てなかったんですね。でそれでこの子喘息だったんですか、初めて知ったんですけど、もうすでに、ね、喘息を時遅し、御言葉によって追い出されていたんです。御言葉によって体の良くない、ね、悪いものは出ていきます。また思いの中から良くない思いも出ていきます。ですから、ね、御言葉をそのまんま宣言するということ、ユダヤ人にとって祈り、それは異邦人の祈りではないんですね。ユダヤ人の祈りは、ね、詩篇をあるいは、ね、預言書をそのまんま暗記した御言葉をそのまんま正確に思いを込めて、心を込めて、ね、力を尽くしてそれを宣言するということ、これが彼らにとっての祈りです。でそれによって彼らは、ね、脳が活性化されて、また、ね、することなすこと、本当に彼らは祝福されております。私たちも本当に彼らに習うならば、ね、彼らのその祝福を この地上における祝福を得ることができます。ただ、ね、ユダヤ人残念なことにイエス・キリストを救い主として受け入れていないですから、その点によって決定的に私たちよりも、ね、遅れを取っているわけですね。救いの面においてはクリスチャンは、ね、先を言っておりますけれども、しかしこの地上における祝福、また祝福のパターンを生きる面においてははるかにユダヤ人たちの方が優れています。なぜなら、ね、彼らは御言葉そのまんま教育を受けており、祈る時においても御言葉をそのまんま信仰を混ぜて宣言し、そして御言葉と自分自身を一体化させて、彼らがその御言葉という祝福の法則にのっとっているから、だから彼らは祝福されているわけです。
皆さんがここでね、一つ知っておいてほしいことがあるんですね。ユダヤ人でありながら、散らされた人たちの中にこの御言葉を実践しなかったユダヤ人たちがいるんですね。実際そういう人たちを見てると、その人たちはね、やっぱね、あの暮らし向きが貧しいですよ。ということは、本当のこのユダヤ人、この御言葉を実践して、それを唱えて宣言して、それを守ってきたわずかばかりのユダヤ人が、この世の富あらゆる、ね、名誉なこと、それを全部あの手にしているということなんです。ユダヤ人は世界の人口の本当のわずかばかりなんですね。その中でも、ですね、この御言葉をずっと唱えて、そして実践してきている本当のユダヤ人たちが、本当にその人たちがあらゆるこのユダヤ人たちに与えられているその祝福を全部握っているということなんですよ。だからこの御言葉を唱えてきた人たちがどれだけ、ね、あの祝福に満ちているか、そしてどれだけ大きな祝福を握りしめているかということを、実際今握りしめているユダヤ人は数少ないんです。だけど彼らが、いただいているその祝福はあまりにもでかくて大きい。だからもう世界のもうすごい割合で世界のいろんなものをあの手にしているということなんですね。だから私たちが今からこれを実践していくとどうなるかといったら、十字架の身元において受けるべき祝福はクリスチャンは今いただいているんですよ。だからこの御言葉を私たちが覚えて、それを実践することによって、地上において私たちのために主が作られたその全ての良いものを、私たちも数少ないそのユダヤ人同様に手に入れることができるということですので、ぜひこれは本当に私たちの子供たちにも伝授していくべきだと思います。
アメン。ユダヤ人、ね、まあ、ユダヤ人全部というわけではなく、本当に一部のこの御言葉を実践して守りを行っているユダヤ人たちがその祝福を受けているんですね。ユダヤ人といっても、ね、いろいろおります。今ユダヤに、ね、帰還していく人たちがたくさんいるんですけども、でもその中でも、ね、25% ぐらいの人たちが本当に、ね、食べ物にも困っている状況。それなんでか、それね、まだイスラエルに到着したばかり でそれで、ね、御言葉教育も受けていない。でそれ、その先祖たちの御言葉を守り行っていない人たちはやはり、ね、祝福はされないわけですね。祝福されていないから、ね、でそれで、まさに貧しいままというユダヤ人たちもおります。ね、クリシャンでも、ね、自分はクリシャンだと名乗ってはいても、ね、主の礼拝に集わない、ね、クリシャンもおりますし、また御言葉を守り行っていないクリシャンもおりますし、また、ね、聖書の、ね、ある部分は、ね、人間の教えだみたいな感じで神の権威ではないというふうにしているクリシャンもおり、ね、彼らはですから神様の祝福を受けられないけれども、しっかりとこの御言葉は、ね、孫うことなき神の言葉であり、この御言葉の通りに守り行おうとするクリスチャンは本当に祝福を受けているわけです。だから、
まだ調べて
この祝福されたユダヤ人のこのパーセンテージ、これをね調べていたらもう驚くような結果が出ると思いますね。あの御言葉を覚えて、それを唱えて、体に染み込ませて、手足で実行しているそのユダヤ人の数は本当に何パーセントか、その何パーセントが今この世の中のあらゆる面を握りしめて、ね、動かしているかということをね、それねパーセンテージで出していたらね驚くような結果が出ると思います。
で、自称ユダヤ人というのもいるんですね。黙示録に書いてありますね、ユダヤ人だと自称してはいるが、実はそうではなくサタンの会社に属する者たちに、ついての言及が、ね、ありますね。本当に私たちは気をつけなくてはなりません、ね、ユダヤ人だから、ね、ということ、クリスチャンだからということ、ね、というよりも、むしろその人が結んでいる身、それにこそ目を留めるべきです。それでどのようなユダヤ人が、ね、祝福されるか、それ御言葉を正しく守り行っている人たちです。この、ね、シェマー教育を受けて、そして、ね、この御言葉を本当に尊んで、しっかりと朝、ね、彼らが朝起きるべき時、祭司が角笛を吹き鳴らすその時に目覚めて、御言葉を宣言して暗唱して祈って、そして御言葉をその通り守り行う、その御言葉を心に刻みつける、ね、博多教育をしっかりとする、受けている、そして子どもたちにしっかりと教え込んでいるユダヤ人たち、また、ね、家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを、ね、唱える、すなわちトークアバウトする、ね、この御言葉をについて論じ合っている、ね、そのような人は本当に祝福されます。またこの8節のところに、ね、これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい、ね、この要するに、ちっちゃいこの新命記の言葉、テピリンの箱、これを、この額とまたこの、腕に結びつけて、でそれでこれを印としている、ね、そしてさらに9節に、これをあなたの家の門柱と門に書き記しなさい、この門中のことをメズーザ、ヘブラ語で言うんですけど、この門のところに彼らですからね、神というヘブライ文字、ね、それを、刻みつけて、そして、ね、その家が本当に、ね、祝福されるように、この、神の文字のこの門中に、ね、シャマーの神ですね、それが刻みつけられている、それに手を触れて、今日もこの家が主の御声に聞く家でありますように、私が、ね、私の子供たちがその、ね、主の御声に聞く家でありますように、ね、家に入るときに彼らその子に手を置いて祈ります。そして、ね、皆さん自身も本当に自分自身が主のものであるという宣言をするべきです、ね、自分は主のもの、ね、よく車に、ね、魚の、その、絵をつけて、自分はクリスチャンであるって、ね、よくしているクリスチャンがおりますけれども、本当に自分は神の民であるということを、これを、ね、しっかりと、ね、内外に示す、そして内外に示すからには、皆さん自身が本当に主の聖なる民として生きる、主にあって聖なるものとして歩むという努力をしなくてはなりません。その努力をしないで、ね、自分がクリスチャンである、そういう宣言を、ね、するとするならば、本当に主に対して逆の証をしてしまうことになるからです。皆さんはこの御言葉によって教育を受けること、そして御言葉をよく教え込むこと、そして御言葉を聞いたならば、それについて、同じクリスチャン仲間、あるいは兄弟姉妹たちとそれについて論じ合うということを、ね、これをしていきましょう。本当にこの御言葉を論じ合うということ、これはとても楽しいことです、ね、社会に出て、本当に、ね、教会から出て一歩出ると、ね、社会においてクリスチャン自分一人、ね、そういう、寂しさを覚えるかもしれませんけれども、そういう時こそ、ね、本当に、この天性においては、ね、日ごと祈祷会があります。また、ね、金曜日には、ね、最近泊まりがけで、祈祷会に参加される、ね、遠方からの、ね、方もおられます。本当に御言葉を互いに論じ合うこと、これは楽しいことです。また兄弟姉妹たちが一つになって共に住まうこと、これは本当にヘルモンの、ね、山に降りた露のように麗しい祝福です。特 皆さんはこの御言葉を互いに論じ合い、また御言葉によって互いに立て上げ合って、そして皆さん自身が一人の時も御言葉をコツコツと頭に入れ、そして皆さん自身の声に出して御言葉を宣言し、そしてどんどん御言葉のもの、神のものになっていきますように。ユダヤにおいて子供が、成人するとき、このモーセ五章を、暗唱する、その子供たちは、立法によって、成人した、その日をバルミツバというんですけども、バルミツバ、これはすなわち御言葉の子、御言葉の息子という意味です。この子は御言葉を、しっかりと暗唱した。でそれでもう御言葉の子になったということでバルミツバと言います。皆さんもどうか御言葉の子、御言葉の娘になって、そしてどんどん主のものとされていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。御言葉なるキリスト、このお方をますます私たち自身が思いに刻み、心に刻みつけて、キリストのご性質をどんどんこの身に、この心に刻みつけて、そしてあなたの見姿へと、あなたのものとされていきますように、どうか我らを祝福し助けてください。互いに御言葉を宣言し、また自ら御言葉を暗唱し、暗唱した御言葉を思いを込めて、心を込めて、信仰を混ぜ込んで宣言することによって、私たちがこの世界を震わせ、地球を震わせ、霊的世界をも揺るがすものでありますように、どうか助けてください。今日あなたがこの御言葉教育について示してくださったことを感謝し、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。聞きなさいイスラエル、主よ、私たちもこの御言葉によって聞くイスラエルとなりますように、私たちを祝福してください。そして私たち一人一人が本当に主がただ一人の方であることを聞いた言葉を持って宣言して、世を震わしていくことができますように、主よ、私たちを助けてください。私たち一人一人の心が聞いた言葉に本当に尽くしていくことができますように、私たちの精神を尽くし、心を尽くして、主を、私たちの神である主を愛することができますように、私たちを祝福してください。そして私たち一人一人が今日もあなたの命じる言葉をことごとく守り行う、その守り行うために心に刻むものでありますように、私たちを助けてください。あなたが私たちに与えてくださったこの言葉を私たちの子子孫孫にと、主よ、聞けイスラエルから教え込んでいくことができますように、主よ、あなたが私たちに本当にこの教えるためにこのコツを、この御言葉に書いてある通り、主よ、道を歩く時も、主よ、寝る時も、起きる時も、主よ、これらを唱える家族でありますように祝福してください。主が私たちに与えてくださったこの御言葉の印を本当に私たちの手に結びつき、そして主を希少として額の上に主を置くことができますように、だから私たちの考え方が、あなたが与えてくださったこの御言葉によって主を本当に考える、その思考が育ちますように、主をあなたが祝福してください。私たちの門中の上に、門に主を書き記して、そして私たちが出で立つ時、それに手を置いて、主よ、この御言葉がこの家族になりますようにと、家を祝福し、家族を祝福し、そして御言葉に委ねる、その本当に聖なる習慣が私たちの中に起こされますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが聞けイスラエルと私たちに与 えてくださったこの御言葉を本当に聞くことから始まって、そして心に刻み、そして手足に結び、そしてそれを守り行って、主の皆を褒めたたえる栄光の主職となられますように、この御言葉を私たちに与えてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。